新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ。4月7日、国から新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出され、大阪府もその区域として指定されました。感染拡大を食い止めるためには、市民の皆様一人一人の行動がとても大切です。生活の維持に必要な外出以外は自粛していただきますよう強くお願いいたします。皆様一人一人の行動がご自身やご家族、大切な人の命を守ることにつながります。富田林市では私を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し、市役所一丸となって感染拡大の防止に取り組んでいるところです。この間、市民の皆様には、学校の休校をはじめ、不要不急の外出自粛など、様々なご協力をいただき、ありがとうございます。また、医療関係者の皆様をはじめ、この感染症の治療や予防の最前線で奮闘いただいております、すべての皆様に、心から感謝を申し上げます。まだ、この感染症との戦いは先行きが見えない状況ですが、市民の皆様と力を合わせれば、必ずこの試練を乗り越えられると信じています。これからも市民の皆様の感染症に対する様々な不安をしっかり受け止め、引き続き広報誌や市ウェブサイトなどを通して情報をお伝えしてまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。富田林市長、吉村よしみ。新型コロナウイルスに関する問い合わせ。大阪府の相談窓口。自身の症状に不安があるなど、一般的な問い合わせ。府民向け相談窓口。電話06-6944-8197、ファックス06-6944-7579、毎日午前9時から午後6時。緊急事態措置に関すること。大阪府緊急事態措置コールセンター。電話06-4397-3299。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後6時。富田林市の相談窓口。一般的な問い合わせ。富田林市新型コロナウイルス相談センター。電話 25-1000。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分。電話交換の際にご要件をお伝えください。新型コロナウイルス感染症の予防に関する相談など、富田林市立保健センター、電話 28-5520、土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時30分。国厚生労働省の相談窓口。新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口。厚生労働省。電話 0120-565-653。毎日午前9時から午後9時。37.5 度程度の発熱や風邪の症状が出たら、外出を控え、毎日体温を測り、記録しましょう。それが4日ほど続く場合、高齢者、妊婦、心臓病など基礎疾患がある人は2日ほど続いた場合、強いだるさや息苦しさがある場合は直ちに、新型コロナ受診相談センター、帰国者、接触者相談センターへご相談ください。電話 06-7166-9911 24時間 土曜日、日曜日、祝日も受け付けています。ファックス 06-6944-7579。 新型コロナウイルスに便乗した詐欺・悪徳商法にご注意を。金融機関の職員を名乗り、新型コロナウイルスの関係で給付金のためと言って口座番号と暗証番号を聞き出そうとする。マスクを無料配布するなどのメールを送りつけ、偽サイトに誘導し個人情報を取得される。水道管や下水道管のウイルス除去・洗浄を持ちかけ、高額な費用を請求する。他にも様々な手口で騙してくる可能性があります。少しでもおかしいと感じたらご相談ください。富田林警察署、電話 25-1234、 市消費生活センター、内線186。
福祉何でも相談窓口を開設。縦割りから横断的に市民生活を伴走支援します。全国の自治体で断らない相談窓口の設置に向けた検討が始まっている中、本市では4月1日より増進型地域福祉の推進と地域共生社会の実現に向けた取り組みの一環として、市役所内に福祉何でも相談窓口を開設しました。同窓口ではこれまでの縦割りの窓口対応から、市役所の各部局や専門機関などと横断的に連携し、相談者に寄り添い、伴走しながら支援する体制を目指して取り組んでいきますので、どこに相談したらいいかわからないというときは、同窓口にご相談ください。福祉何でも相談窓口。時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。ところ、市役所2階地域福祉課23番窓口。なお、電話での相談も受け付けます。内線273-274。問い合わせ、地域福祉課内線298。障害者相談支援センターをご利用ください。障害のある人と家族が地域で安心して暮らしていけるよう、各県域に障害者相談支援センターを設置し、総合的な相談支援を実施しています。第一県域、岸第一中学校区、3カ所あります。その1、社会福祉法人東華塾ピーチネット、岸2067。時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。問い合わせ、電話、ファックスともに 24-8626。その2、NPO 法人愛地域活動支援センター時和木、昭和町2丁目 2-6。 時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。問い合わせ、電話、ファックスともに 25-1516。 その3、 NPO 法人次世代育成少子化対策研究会アプローチ寺池、寺池台2丁目 12-3。 時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。問い合わせ、電話、ファックスともに 29-8655。 第二県域、第二、第三中学校区、社会福祉法人泉の福祉会辻山相談室、 鈴山20-7。時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。問い合わせ、電話 28-5311。ファックス 40-1513。第三圏域、金剛葛城東洋明治池中学校区、社会福祉法人四天王寺福祉事業団、四天王寺秘伝富田林支援、紅葉台1丁目3-20。時、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。問い合わせ、電話 29-0500、ファックス 29-0282。県域ごとの相談支援センターは以上です。また、市役所障害福祉課内に出張相談窓口を開設していますので、気軽にご利用ください。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時30分から午後5時。問い合わせ、障害福祉課内障害者相談支援センター、内線162。5月12日は、民生委員、児童委員の日です。あなたの身近な相談相手、民生委員、児童委員。全国民生委員、児童委員連合会では、毎年5月12日を、民生委員、児童委員の日と定め、全国各地で啓発活動を実施しています。子育てや学校生活、医療、介護などで心配事や悩み事があれば、一人で抱え込まず、身近にいる民生委員、児童委員にご相談ください。民生委員、児童委員は、地域のボランティアとして見守り活動をしたり、市民の皆さんの生活や福祉に関するさまざまな相談に応じて必要な支援をしたりしています。相談内容に応じて福祉制度や支援サービスを受けられるよう関係機関へのつなぎ役になります。また、民生委員、児童委員には守秘義務があります。秘密は必ず守りますので気軽にご相談ください。地域の民生委員、児童委員を知りたい場合は、地域福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線288。新しい民生委員、児童委員が決まりました。民生委員、児童委員として、4月1日付で次の人々が委嘱されました。南旭ヶ丘町、富山健二さん、電話 24-6021。若松町西1丁目、2丁目、3丁目、外環状線から東側、西川真知子さん、電話 24-4079。昭和町2丁目、平和台、大技振動一部、本山正義さん、電話 74-5711。 高田2丁目1番、3番から5番、13番から19番、高田3丁目1番、3番から8番、森本博光さん、電話 23-3824。 新家1丁目2丁目山崎俊幸さん、電話 24-2338。 南大友町中川義治さん、電話 25-3318。 高部台1丁目2番から6番西村玲子さん、電話 28-7373。 紅葉台4丁目4番から23番、岩野義隆さん、電話 29-1885。 以上、問い合わせ地域福祉課内線288。6月1日は人権擁護委員の日。全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定め、毎年全国各地で啓発活動を実施しています。本市ではこの活動の一環として、次の通り人権擁護委員による特設人権何でも相談を実施します。人権に関するさまざまな問題や近隣とのトラブルなど、身近なことで困っていることがあれば気軽にご相談ください。特設人権何でも相談、時6月1日月曜日午前9時から正午と午後1時から4時、ところ市役所地下904会議室、当日直接会場へ。電話での相談も受け付けます。内線544。問い合わせ人権市民協同課内線472。本市の人権擁護委員、池田義隆さん、岡本里子さん、重木長子さん、川口博夫さん、木下義信さん、倉田和子さん、坂本正蔵さん、柴本智子さん、藤田博邦さん、吉貝弘之さん、北野茂さん。北野茂さん。以上、問い合わせ人権市民協同課内線472。熱中症にご注意を。室内でも予防を心がけましょう。熱中症は発症すると最悪の場合死に至ることもあります。特に高齢者や子どもは発症しやすいので十分気をつけてください。気温が急激に高くなる日、湿度が高い日、風がない日、熱帯夜の翌日、体調の悪い日、運動などの活動の初日は特に気をつけましょう。熱中症予防。温度に気を配ろう。扇風機やエアコンを上手に使い、涼しい素材の服を選びましょう。特に外出時は帽子や日傘を利用しましょう。飲み物を持ち歩こう。水分補給のために飲み物を持ち歩き、汗をかいたら塩分も補給しましょう。喉が渇く前にこまめに飲むのがコツです。休息を取ろう。寝苦しい夜は空気の通りを良くしたり、通気性の良い寝具を使ったりするなどしてぐっすり眠れる工夫をしましょう。栄養を取ろう。バランスよく朝食もしっかり食べましょう。声を掛け合おう。家族やご近所同士で、水分とってる？少し休んだ方がいいよ、など声を掛け合いましょう。問い合わせ保健センター、電話 28-5520。
税、固定資産税、都市計画税の減免。次のすべての要件に該当している場合は、固定資産税、都市計画税の2分の1が減免されます。減免を受けるためには、6月30日火曜日までに申請が必要です。1、納税義務者が今年1月1日現在、65歳以上の人、特別障害者、家父、夫人、家父、夫のいずれかであること、2. 納税義務者及び当該納税義務者と 生計をいつにする人全員が、個人の住民税均等割非課税の限度額以下の所得であること。3. 所有している固定資産が自己居住用だけであり、居住家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。4. 固定資産税、都市計画税の年税額、土地、家屋の合計が5万円以下であること。なお、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、郵送での申請を推奨しています。問い合わせ、課税課、内線113から116。軽自動車税、種別割の減免。対象者、1、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者で、軽自動車、原動機付き自転車を含むの所有者。なお、手帳所持者と同一世帯の人が所有する軽自動車や、手帳所持者だけで生活する人が所有する軽自動車を、常時介護者が運転する場合も減免の対象です。減免が適用されるのは、対象者1人につき1台です。すでに普通自動車などで減免を受けている場合は対象外です。2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。届け出。5月29日金曜日までに、1に該当する人は手帳。2に該当する人は生活保護受給証明書と、運転免許証、納税通知書、納税義務者のマイナンバーが確認できる書類、及び本人確認書類を持って、課税課または金剛連絡所へ。代理で申請する場合は、申請者の本人確認書類も必要。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来庁が難しい人は、5月29日金曜日までに必ずご連絡ください。問い合わせ、課税課、内線110。